今日はエゼキエル書第13章です。このところには偽預言者の裁きが語られています。2節のところに、預言をしているイスラエルの預言者どもに対して預言せよと神様はエゼキエルに語られました。その預言者たちは2節の中頃に自分の心のままに預言する者どもとあります。預言者は神様から語るべき言葉が与えられて、そして神の言葉を語るものであるわけですが、しかしここには自分の心のままに、また3節のところには自分の霊に従う愚かな預言者どもとあるわけです。神様が語られないのに自分勝手にそれを神の言葉と言って偽りの預言をする者たちであったわけです。4節には廃墟にいる狐のようになった。廃墟にいる狐というのはもう自分の食べるものを探し出して、そしてまた自分の欲を満たす、そのような意味合いであると思われるわけです。それは後に出てくる女預言者たちの姿にも見ることができるわけですけれども、決して神様の言葉を語ったり神の御心を告げるという人たちではなかったわけです。5節のところには、あなた方は主の日の戦いに耐えられるようにヤベル口に登ったりイスラエルの家の石垣を築いたりしなかったという言葉が出てきます。ヤベル口で思い出すのはモーセのことではないかと思います。彼はヤブレ口に立って神様に祈り、そのヤブレが大きくならないように彼はそのところに立ちはだかり、そして命がけでこのイスラエルを滅びから免れさせるということをしたわけです。そしてイスラエルの家の石垣と出てくるわけですけれども、これは私たちを災いから守るある意味信仰ではないかと思います。そうした自らの身を本当に悪しき者から守る、その働きが預言者であったわけですけれども、しかしこのイスラエルの預言者たちは6節に虚しい幻、まやかしの占いをして主の言葉と言っている、しかしそれは7節の終わりには私が語っているのではない、はっきりと神様はそのように言われたわけです。そして9節を見ると、その預言者どもに手を下すと神様は言われました。イスラエルの家の文書にもその名を記されない、イスラエルの地にも入ることができない。このイスラエルの家の文書に名を記す、これは私たちにとっては永遠の書に名前が記されるということではないかと思います。それこそモーセは自分の名前が永遠の書から消されても構いませんと言ってイスラエルと、そしてまた神様の前に立ち、彼は命がけで祈った人であったわけです。そして私たちの幸いとは何かというと、永遠の書に私たちの名前が記されている。やがては私たちは神様の前に立たなければならないわけですけれども、おそらくはその永遠の書が開かれるときに自分の名前がそこに記されているかどうか、そしてまた私たちは天の御国に凱旋する、そこに入ることができる、それが私たちの大いなる希望であるということを思います。しかしこのエゼキエルの時代にこの偽りの預言者たちは十節を見ると、平安がないのに平安と言って私の民を惑わし、カビを築くとすぐそれに漆喰で上塗りをしてしまう。その壁というのは敵から身を守る、いわば私たちにはこの信仰の盾のようなものであるということが言えると思いますけれども、それを この漆喰で上塗りをしてしまう。もうそれは堅固な壁ではないわけですけれども、上にもう漆喰できれいに塗ってしまうと、その中にあるものがどんなものかわからない。もうそれこそハリボテのような壁であってもわからなくなってしまうわけです。11節に、この豪雨が起こり雹を降らせ激しい壁を吹きつけると出てきているわけです。12節には壁は落ちる、もう簡単にもろく崩れ去ってしまうわけです。これはイエス様が砂の上に建てた家ということを語られたわけです。まさに雨が降り風が吹くと、もうその家は壊れてしまうということをイエス様は言われました。同じようなことではないかと思います。13節に神様が憤りまた怒り破壊のための雹が降る、14節にはあなた方が漆喰で上塗りした壁を私が壊し地に倒してしまうというふうに出てくるわけです。立派なように見えていても、それはもうもろくも崩れ去ってしまう。それはただ単なる見せかけの信仰でしかなかったということであるわけです。パウロは、彼は律法学者またパリサイ人であったわけですけれども、しかし彼は自分の信仰には確信を持つことができなかった。そして彼は悩みの中にいたわけです。一体誰が救ってくれるだろうか。しかし彼は復活のキリストに出会って誠の救いを知ることができたわけです。15節を見ると壁もなくなり、それに漆喰を塗った者どももいなくなった。やがては偽りの信仰は崩され滅びせてしまうということであるわけです。しかし神様は必ず救ってくださるということはその後に出てくるわけですけれども、まず17節のところに自分の心のままに予言するあなたの民の娘たちと出てくるわけですが、まあ、言うなればこれは女預言者ということにはなるわけです。しかしこの女預言者たちは18節を見ると手首にも呪法の紐を縫い合わせ、またベールを作って人々の魂を罠にかけるというふうに出てきます。ですからこれもまた偽りの女預言者たちであったわけです。18節の終わりには、自分たちの魂のために人々を生かしているだけだ、その自分たちの魂を生かしているっていうのは19節を見ると、ひとつかみの大麦のため少しばかりのパンのために、とあるわけですけれども、まさに自分が生活の糧を得るために予言をしていた、そのような悪しきことを行っていたということであるわけです。しかもそのことは19節の後半を見ると、死んではならない魂を死なせ、生きていてはならない魂を生かして、私の民のうちで私を汚した、全く正しいことを行ってはいなかったということであるわけです。自分が生きるためにそのようなことを行っているということであったわけです。しかし20節に、呪いの紐に私は敵対する、腕からもぎ取り、そしてあなた方が鳥を取るように罠にかけた魂を私は解き放す、21節にもベールを剥がし私の民をあなた方の手から救い出す。神様は誠の救いを必ず与えてくださると言ってくださっておられるわけです。22節に、あなた方は私が悲しませなかったのに正しい人の心を偽りで悲しませた、悪しき者を力づけ彼が悪の道から立ち返って生きることがないようにした、平安がないのに平安だ平安だと言って、もう全くエゼキエルとは 逆のことを言っていたわけです。しかしエゼキエルはもう逆に大変だ、そしてまず神様の前に悔い改めようと、そのことを語っていたんですけれども、イスラエルの人たちは言うことを聞かなかった、悪の道から立ち返って生きることがないようにした。私たちはそうなってはいけないわけです。偽りの平安を語ってはならない。私たちは絶えず神様の前に立ち返らなければならない。悪を行っていたらそれを悔い改め、神様の方に方向転換しなければならないわけです。しかし23節に、虚しい幻を見ることができず占いもできなくなる、もうそのような悪しき技を神様は取り除いて、私は私の民をあなた方の手から救い出す、その約束がイスラエルに与えられているということです。ですから私たちは絶えず神様の救いを見なければならない。私たちは聖書から何を読み取っていくのか、それは自分の魂が滅びから救い出されるということであるわけです。言うなれば聖書は創世記から黙示録に至るまで私たちに救いを語っている書であり、その救いをなしてくださるのはイエス・キリスト以外には他には絶対におられない。私たちが知るべきことは十字架によって自分の罪が許される、神様は代価を支払って私たちを買い戻してくださり、ご自分の民としてくださるということであるわけです。私たちはこのことを信じて、本当に自分自身が救われていることを感謝し、そしてまたこの救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。